ターノーバイトのスリリアルラジオ。本日はレジットデザインのロットデザイナー兼ブランドプロデューサー、鬼方武さんとコラボ収録させていただきます。鬼方さんといえばバサーオールスタークラシックの、スタジオでの解説などでもおなじみです。ということで、今回はクソ解説者 VS クソブロガーという、構図でお話ししていきたいと思います。鬼方さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、
クソ解説者の鬼方です。
大変失礼な入り方ですいません。
いやもうちょうどいい感じ。
はい、わかりました。まずは5周年おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、そうですね、はい、結構ね周年って難しくて、会社としては6年目に入ってるんですよね、もうすでにね。
ああ、なるほど。
そう、ただ発売してから5周年みたいな感じで、ちょうどそういう位置づけになったっていう感じなんで、まあ、あっという間の5周年っていうか、
そうですよね、早いですよね。初めてお会いしたのが、ちょっとまあ記憶を遡ってたんですけど、おそらく、初めて、キープキャストに出展されていた時だったような気がして、
多分だから初年度の一コマで出展した時じゃないかな。
ですです。はい。
その時そうですよね。
はい。
はい。はい。
飯高さんは前の職場の時からの応援もあったので、ちょっとご挨拶行って竿を曲げさせていただいたり、ただ鬼方さんとは多分面識がその前はなかったと思う。
多分なかったですね。
そうですよね、はい、なので、
ないと。
その当時は多分あんまりお話していなかったと思うのですけど、そこから、何ですかね、イベントとかをきっかけにちょこちょこ。
そう多分、キープキャストからそんなに間を空けずに、あれがあったんじゃないかな、キャスティングさんのイベント広報かなんかの
店舗
イベントがあって、でそこに、ね、プロスタッフの北さんも来てて、みたいな感じで、そこにランチャーさんがお見えになったみたいな感じ。
いや、やめてください。そうですよね。で
そう、あのね、すごい覚えてるのは、もう買う気で来ましたって最初に言われた記憶があるんです、はい、とりあえず1本買うんで、みたいな話から入って、
何にしましょうかっていうご相談。
そう、そう、買おうと思って来てるんでって、いやー、なんていい客なんだって思った記憶が、
いや、それの理由が実はあって、レジットデザインさんって、スタートをして、雑誌などで拝見はしていたのですが、当時自分がやっていた Facebook グループで何人かの方がなんかこの差を買ってきたよみたいな感じで書いてて、やはりそのお二人のもともと、いらっしゃったメーカーさんの差を使ってた方とかが、紹介していて、で自分もちょっと気になっていたんですけど、その時点ではちょっと購入まで至ってなかったんですよね。
なるほど、
でその後フェンウィックの PMX
はい、PMX ね、はい、
610M だったと思うんですけども、はい、それを手に、610じゃないかな、ちょっと記憶曖昧ですけど、手にして亀山で使ってみたら、なんかめちゃくちゃ、わかんないです、ごめんなさい、素人なんであれなんですけど、すごいなんか投げやすいし、これすごいいい竿だなって思って、でこれを作った方のその新しい、ブランドの差を使ってみたいなって思って、
なるほど、
はい、それでもう買う気満々で、
そういう流れがあったね。
そうなんです、はい、そこでアドバイスいただいて、
いやでもね、今も大して会社は大きくないからあれなんだけど、やっぱりその立ち上げの時って会社にお金がないから、その派手に宣伝打ったりとか、できないわけですよ。
はい。
ほんで、そうだ、だからさっき言った北くんも話が違うね。1年後だな、それだもん。
そうですね。
北くん1年目いないからな。
確かにですね。
ちょっと時系列ぐちゃぐちゃになってるけど。
でも確かにちょっと間空いたと思うんですよ。やっぱりそうやって。
そう。1シーズンぐらい間が空いたんだね、きっとね。
で、周りで買う人とかがいて、知って。
あはははは。
確か かそうだったと思います。
そうかもしれない。そういうことだよ、うんうんうん、だからそう結局そのお金もないし人もいないしプロスタッフも本当に初年度からいたのって琵琶湖のガイドの平村さんだけで、うん、もうやっぱりねその物は作れるし釣り具業界でね僕も代表のイタカもまあ長く働いてはいたのでそのビジネスをどう流していくかっていうのはなんとなくねすぐ絵が描けるんだけど、うんはい、一般の人にどうやって知ってもらうかっていうのが一番難しくて、うん、そうでまあもちろんね雑誌社さんとかでこう取り上げていただいたりもしたんだけどやっぱり一番大きかったのでも SNS かな、うん、ちょうどなんかバスアングラー界隈でこう SNS が爆発してきたぐらいの頃だったのかな、うんうんうん、特に Facebook 中心に、うん、なんかそこの情報が一番新鮮で信憑性が高いんじゃないのみたいな空気が漂ってた頃だったと多分思うんですよね。
そうですね、まさに、まあ、それで自分も購入に至ったような経緯もあるんで、うん、本当に口コミとかをうまく使ってこう広がっていたっていう感じですよね。
そうなんです。だからそれがすごい追い風になったのと、やっぱり今言ってくれたように、まあ、僕もイタカも過去にねたくさんサオア作ってきてるんで、うん、やっぱそこのユーザーさん、
うんうんうん、
このユーザーさんが、まあ、今ももちろんその熱心なユーザーさんので多いんだけど、やっぱりこうお前が作る新しい竿ならちょっと買ってやるよみたいな、だから古巣の竿と比べてどうですかみたいな質問もすごい受けたし、逆にテントイベントなんかだと古巣からの熱心な愛好者の人にはいやもう買わなくていいですってこちゃっちゃったりとかしてたからこれとこれとこれとこれ持ってるんですけど、うん、どれ買ったらいいですかとか質問されると、うんうんうんうん、いやいいんじゃないの買わなくてみたいな今んところないよみたいな話したりとか、はいはいはい、
なるほど、
そんなこともあったかな、まあまあ本当、はい、SNS を使った口コミと、うん、ああ昔から自分のことを知ってくれてるユーザーさんに支えられたのが最初のやっぱ1年とかかな。
なるほどですね。まあ、そんなこんなで、はい、自分も気づいたらですねあれよあれよと竿が増えてい
って、はい、増えてね、はい、なんとなくは知ってるけど
知ってる
もう全部は把握できてない、はい、
あそうですよね、あのいや折っちゃったりとかでよくあのご迷惑をかけして
そうそうそうそう、あのね名前が珍しいからすぐ分かるから届いたら、
ね、
あの修理品俺全部目通してる、
はいはい、そうですよね、
そうなんですよ、
また折ってるよと、
まあ、またやっちゃったのねみたいなとかそう、あの知り合い来るとちょっとねニヤッとしちゃうのが はい、なんだろうねあれねやってるねみたいな感じでちょっと、はいはい
は
い、
なるほど、
うんうん、
まあそんなことで、まあ、あのレジットデザインカップとかにも出させていただいたりとか で、
ね、
はい、でまあいろいろご縁ができてきて、まあ近年だと昨年、うん、まあ北さんとご一緒させていただいて、
アメリカ珍道中ね、はい、ありましたね、
はいはいはい、でまあ初戦は、うん、あの皆さんもいらっしゃってた、
いやいやいやいや、
はい、釣りもさせていただいて、感じで、
うん、素晴らしかったですね。
いやそうですね。いや鬼ヶ島が本当に釣りまくってるっていう、うん、あんまりやる気ない感じ、あのこれ言い方が正しいかわかんないですけど、やる気ない風なのに一人一番釣ってるみたいな、
うん、数は一番釣ったね確かに。
そうですね。もうさすがだなと思いながら、はい。
うん、いやいや、はい。
で
まあまあそんなん、ね、
そんなんで、まあ今に至るわけですが、うん、はい、まあちょっと今回は、まあ、こんな、うん、時期になってあのことになってしまっていて、
うん、
あのまああんまりお家から出れないというところで、うん、まあステイホーム中ゴールデンウィークですね、うん、どんな感じで、はい、どんな風に過ごしてらっしゃるのかなっていうのを皆さんに伺ってるんですけど、
なるほど、まあまあそうですね、過去にたくさんねいわゆるこうアングラーサイドの方の放送はねここ何日か続いてたんで聞きましたけども、
はいは
い、いやこう僕らは逆にまあ僕もちろん自分でトーナメントも出てるし、うん、暇さえあればできれば釣りに行きたい人ではもちろんあるんだけれども、
はい、
まあ当たり前だけど本業は物を作る側なわけですよね、
はい、
どっちかというとそのプロアングラに道具を供給する側というかね、
はい、
物を作って、売ってっていう、まあ、商売をしてるわけなんで、うん、 で実はレジットデザインってもともとほぼほぼリモートワークというかその在宅な会社なので、
はいはいはい、
あのね、あんまり言うとね変わり映えがしない、本当釣り行かなくなっただけ。
なるほど、
うん、そうなんで正直言うと仕事もしてます、普通に仕事もしてるし、はい、まあ例年のゴールデンウィークも正直連休って混むじゃないですか、どこ行っても、
うんうんうん、
だから、まあ、立場上逆に言うと平日釣りに行こうと思ったらいつでも行けるんで、
うん、
無理にゴールデンウィークやっぱり行かないんですよ、
まあ、そうですよね。
そうそうそうそう、なんかゴールデンウィークとお盆の間はなんかいやー1週間ぐらい釣りお休みだなみたいな感覚が毎年あったから、
はい
はいはい、ことゴールデンウィークに限って言うと、
はい、
まあまあ、 あの街は空いてるけど、まあ、去年もゴールデンウィークは、まあ、本当家族でキャンプ行くとかそんなのがなくなっちゃったぐらいなもんで、釣りに関してはあんまり変わらないし、
なるほど、
そう仕事も、まあ、気が向いた時に言ったら変だけど在宅でやれてるんで、そこにあんまり曜日の区別とかあんまりつけてないから、
うんうんうん、
うん、あんまり変わらないって言えば変わらない、
ね、なるほどですね、
うん、
そうか、分かりました。で、まあ、あの一般のアングラーというか自分も含めて、うん、まあ、釣りに行けないとなると家でやることって、まあ、タックルのメンテナンスとかやってる方多いんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、あの別に普通に拭いてきれいにすればいいじゃんって多分あの上級者の方からしたら思うと思うんですけど、うんうん、自分とかなんか、
はい、
間違ったことをしてあの、うん、破損じゃないけどその悪いこと
するの、傷つけちゃった、
ね、ですね、がすごい不安で、うん、今まで正直あんまりやったことないんですよ、うん、ちゃんと。でプロの方にあのしっかり聞いてその方法を実践したいなと思ってたんで、うんうん、
なるほど、
はい、以前からちょっとそういった企画をしたいなと思ってたら、まあ、ちょっとこんなことになっちゃって撮影とかはできないので、うん、まあ、ちょっとオンラインでお話伺いたいなと思ってます、
うん、はいはいはい、なるほど。
ということで、うん、今自分の横には一応ロットがあって、うん、事前に準備なんていうかこんなものを使いますっていうお話は伺っていたので、うんうんうん、
はい、
まずこれグリップの部分に使うためにあの激落ちくんみたいな、
そうメラミンスポンジね、
はいはい
はいはい、
を
あのね、
はい、
そうそうそう、まず、
はい、
まず
あの、
はい、リール外してねっていうのが結構あるんだよ、
大前提として
そうそう、やっぱりほら毎週のように釣り行ってる人とかだと、
はい、
もうリグったまんまの人とかいっぱいいるじゃないですか。
ぶっちゃけ自分それですね、
きっと通ってでしょみたいな、
はい、そうです、
感じですね、
はい、
でまあランチャー君なんかもよく亀山とか房総リザーバーの人たちのその片付け風景とか見てると、
はい、
まあ、どうしてもこうねデッキも積んでバッテリーも積んでとかってやって最後にあの電動カートにロッドをこうロッドベルトとかでガシャッと縛って、
うん、
車の中に一番上にガシャンと置いていくみたいな流れだと思うんですよね、
はい、
大抵の人は、
うんうんうんうん、
でそうするとまあ家の中に竿をしまう人も車の中に積みっぱなしの人もいるかもしれないけれども、
はい、
割とリグったまんま
いやもう
って人が結構多いと思うんですよ、
うんうんうん、
でリグったまんまだと家の中でどう置いてるかにもよるんだけど、
はい、
その糸が通ってまた折り返して例えばフックキーパーあたりにこうルアーとかジグヘッドとかピッて引っかかってたりとかした状態で、う
ん、はい、
変にテンションとかかかりすぎちゃってると、
うん、
そのやっぱ竿に癖がついちゃうとかあんまり良くないんですね。
ああ、やっぱそうなんですね。ソリッ
ド、ソリッドティップなんかはまあ、最近は昔の本当20年前ぐらいに比べるとそういう竿に癖がつきにくくなってるんだけど、
はい、
素材が良くなってるから、
はい、
だけどやっぱりあんまりよろしくないとは思う。あとこう家の中で行き来してて糸とかにピョッと引っかかった時のそのもう垂直に絞り込まれちゃうんでそういう時って、
はいはい、
もうパキッとあっさり折れるパターン、はい、
それで何度かやらかしてますね、
うん、そうそうそうそう、はい、じゃあドラグゆるゆるにしといてねとか言っても多分やらないと思うし、うん、だからまあちょっと今みたいに間が空くことが確実になってるんだったら リグはとりあえず外してリールも外した方がいいんじゃないですかっていうのがまず一つ
ベースとしてあるところですね、大前提として。
そうですね、大前提としてはそこで、
はい、
ちなみに僕は、立場上っていうか職業上結構竿を頻繁に入れ替える人なんで、そのテストとかもあるし、
はい、
まあ、試合もいろんなフィールドに行ったりするんで、
はい、
連日釣りするとき以外は確実にリールと竿って外れてるんですよ。そうそうそう、リールバックにリールは入れる人、
確かにプロの方って結構そういう、うん、まあ、もちろんその連日やってる時はあれですけど、
うんうんうん、
何かの、この、まあ、ロケとかで見たりとかすると、うん、あれリールつけてないよとかってありますもんね。
結構みんなそう、ね、まず大量に竿を持って歩くっていうのが一つあると思うんですよね、プロなんかの。
はいはい、
リールがついてるともうちょっと運びにくかったりするので、
はいはいはい、
まあ、あとやっぱね、僕はどっちかというとリールをきれいに保ちたいっていうのがあって、
あ、なるほど。
やっぱほら最近のリールってね、スピニングもベイトも値段も高いし、特にほらこうチューニングパーツとかせっかくきれいなねメタルパーツとかこうつけてんのに、
はい、
なんかゴリゴリしちゃうのも嫌だから、リール同士ガチャガチャぶつかったりとかするのも結構きついし、
はいはい、
スピニングなんかだとやっぱベールが曲がっちゃうとかね、ああいうのも嫌なんで、まあ極力避けるって感じかな。それは結構気にしてますね。
はい、
まあ、めんどくさいって思う人が多いかもしれないけど、僕はバラした方がいいと思う。
なるほど。まあ、確かに久しぶりに外してみると、なんていうんですかね、シートの
中にドローン粉がすごいでしょ。
半端じゃなくて、もう今これもどうしようかなって今ちょうど思ってました。
そう、そこね、すごい難しいんで、綺麗にするのが、
ね、そうですよね、結構奥まってますもんね。
うん、でうちも仕事でガイドの修理とか来るとね、
はい、
お客さんから、はい、ガイドの修理って当然そのガイド取り付けたらそのままお客さんに戻すじゃないですか。
うん、
もうめっめっちゃ汚い竿とか、まあ、ぶっちゃけあるわけですよ。
いやいやいや、わかりますよ。自分も多分それで送っちゃいますもん。
う
ん、
そうそうそう。で、めっちゃ汚いの分かってて、めっちゃ汚いまま返すのもなんなんだけど、
はい、
正直今夜これ全部きれいにはしてられませんっていう状態で、
そうですよね、
ちょっと軽くピュッピュッピュッと拭いてピュッて返すだけになっちゃうんだけど、
はいはいはい、
そう、まあだからやっぱりなかなか竿をきれいにするっていうのは難しいのかなと思うね。なんか リールとか割とみんなメンテメンテメンテってよくね、
やりますよね、
取り上げられるし、チューニングを絡めてメンテナンスするみたいなのもね、なんか今は常識になってきてるけど、竿はまあ基本メンテナンスフリーみたいな認識で多分いると思うんだよな。
確かに、いや自分も割とそうだし、まあ、これまでお話ししてきたプロの方も、まあ、プロの方ほど要は1年に1回のサイクルで要は竿が入れ替わってんじゃ
ん、新しくなったりするからね、
ほとんど掃除してなかったって言ってて、まあ確かにと思って、自分もやっぱりよく釣り行くんでなかなかやれなくって、まあ、ただせっかくこんな時だし、
そうですね、
やりたいっていうのと、まあまあ、これごめんなさい、掃除の話とちょっと変わってきちゃうんですけど、グリップよく使ってるとこう、まあ、もちろん黒ずんでくるのがいいこと、あと何ですか、コルクがこう、なんていうんだろう、
まあ痩せてくたり目抜けしたりするね。
あ、そうですそうです、まあ、それも本当は、まあ、いずれやりたいなとか、長く使ってるのほどそうなっちゃってるんで、
なりますね、
はい、そんな感じですか
ね。そうですね、まず、
はい、
外観をとりあえずきれいにしましょうっていうところから入るんであれば、
はい、
まあコルクはメラミンスポンジで水をつけて、はい、ちょっとこすっていただくのが、はい、多分一番きれいに、はい、手っ取り早くきれいになると思います。
ちょっと今ここにあるんですか。
はい、
あ、なるほどですね。ちょっとまあ、うん、若干なんていうの、削ると言ったらあれだけど、そうそう、そういうことですよね。
うん、メラミンはどうしても細かく削っていく感じにはなるんだけど、うん、でも多分、めっちゃ目の細かいサンドペーパーで削るよりもメラミンは全然いいと思う。
あ、そうなんです。あ、これすごい、もうだいぶもうスポンジがだいぶ汚くなってますね。
そうそうそうそうそう。
なるほど。まあこれをじゃあ丁寧に。
そうですね、メラミンがいいところはどうしてもほらグリップの周辺って例えばメタルのリングのパーツがついてたりとか、
はい、
まあ、リールシートと接点が近かったりとかすると、
はい、
その あんまりヤスリとかでこすっちゃうとその削りたくないところまで削っちゃうじゃないですか、はいはいはい、今度傷をつけることになっちゃうんだけど、はい、メラミンはそれがあんまり気にせずにゴシゴシいける。
なるほどですね。
うん、はい、まあ基本はポルポリップきれいにしたら、はい、そんなもんでいいと思う、
はい、正直。でまあじゃあゴシゴシして、最後、うん、ティッシュとかでこう拭き取って、
そうちょっと汚れを拭き取ってもらって、うんうん、乾かしてもらえればっていうところかな。まず きれいにっていう段階ではそれでいいと思います、
はい、
うん、で絶対に綺麗にしといてほしいのは、
はい、
やっぱりガイドなんですよ。
そういうことですね。
そうガイドは残念ながらめっちゃ汚れるんですよね、はい、そのどうしても糸が、ね、水を通ってくるわけなんで、はい、その水の中に含まれる木だとか、
はい、
そういうのを全部ガイドにこすりつけていく感じになるんで、うん、だからまあ、どんなにクリアウォーターに行ってもやっぱり砂とかそういうのがひっついてくるし、
はい、
で結果的にねあんだけ頻繁に糸が行ったり来たり行ったり来たりしてるわけなんで、汚れがつけば、まあ、ラインが傷つきやすいとかあるいはその飛距離が出にくいだとか、うん、そういうもう実調にもろに影響してくる、
うん、
部分だから、まあ正直コルクは汚れてても超過にあまり関係ないけど、
そうですね、
ガイドは綺麗にした方がいい、うんうんうん、間違いない、うん、
そう。そのために、おすすめしていただいたのが、うん、この、
富士工業さんが、はい、去年ぐらいに出したのかな、なんか
リングクリーナーっていう名前。
そうそうそう、ね、リングクリーナーっていうなんか試験管洗うブラシみたいなやつ、
はいはい、
のもうちっちゃい版みたいなのがあるんだけど、はいはい、なぜそれをおすすめするかというと最近のロッドって、まあ、ちょっと昇降系多点ガイドになってるんで、昔のガイドだったら本当にウェットティッシュグリグリ通せばいいんじゃないとか、
はい、
水でかけてタオルをキュッキュッキュッキュ拭けば綺麗になるって言えたんだけど、
はい、
今はガイドのリング系がだいぶちっちゃいんですよね、特にチップの方に。リングの下の方とかは別にそんなの使わなくても、
もう
当時で多分綺麗になるんだけど、
はい、
そうだから、割と便利グッズとしてはそれがおすすめかな。
確かに、うん、この、商品ちょうど購入させていただいたんですけど、
ま
あ、小口径リングから大口径リングまで、うん、まあ、リングサイズ、うん、対応してるよって確かに書いてありますね、
うんうん、そうなんです、うんうん、ただちっちゃい方の特にティップの方こそ汚れが付着するとやっぱしんどいんで、
はい、
それを使ってまあやっぱこれも一回水をつけてジャブジャブジャブってやるのが一番、
ね、
うん、いいかなと。ゴシゴシ通す
っていう。
そうです。そうです。それをやって、はい、まあ拭き掃除をするみたいな感じ。うん、
リングの中はもちろんなんですけど、うん、この周りは、まあ、うん、そのスペックというか、なんていうか、性能には影響ないけど、これは周りは拭き取る感じですか、ね、うん、要はこの金属のパーツ。
ああ、フレーム？フレームの部分ね。
はい、
はいはい。フレームの部分はそうですね、汚れを拭き取っとけばいいと思います。
はい。
うん、
これ、もしこの、グッズを持ってなかったら代用するのは、
歯ブラシとか綿棒かな、これだったら。
うん、まあ、確かにこの一番先っぽのとか、
ちっちゃいとこはね、めんどくさいんですよ。
うん、
そう、昇降系化のネガティブな要素の一つ、それで、
はいはい、
掃除がめんどくさいとか。
なるほど。
うん、
確かに。これでも本当いいですね。
そう、意外と便利で。
はい。そしたらアフィリエイトリンク貼っときたいと思います。
さすがクソブロガ
ー。そうですね。はい、もう目の付けどころが
目の付けどころが
やばいですね。
いいですね。はい。そうなんです。そうなんです。だからまあ割と便利グッズかなと、
はい。
でも最近発売されたから知らない人も多分いっぱいいると思う、
は
い。
そうですね。うんうん。なるほど。勉強になりました。
はい。
まあ、あとは
で、
あ、はい、
ガイドっていうと、
はい、
まあこれ修理とか、問い合わせでも結構来るんだけど、
はい、
傷が入ってんじゃないですか的な、なんかラインが傷がつく気がするとか使ってて、
はいはいはいはい、
うん、でリングに傷が入ってないか確認してもらえませんかとか、そういう質問とか、うん、お客さんからの問い合わせ結構来るんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、ワイルドサイドの場合は SIC リングなんだけれども、はい、まあ、最近だとアルコナイトっていうリング種類もあれば、トルザイトっていう種類もあったり、まあまあ、リングの種類は何種類か、富士工業もあるんだけど、まあ、いずれにしても、こう、なんていうの、まあ、セラミックだったり、焼き物っぽい感じなんで、はい、あの、摩擦に対する強度はすごくあるんだけど、うん、ね、村田はじめさんとかがたまにこうヤスリで削って全然削れねえんだよパフォーマンスやってると思うんだけど、実際にそうなんですよ、はいはい、ただやっぱり衝撃に対してちょっとパチンってこうよくあるのはね、あのこうコンクリートに向かって倒しちゃう時とかあるでしょ、竿を、
はいはい、
裸の状態でパチンって倒れる時とか、はい、あれで意外とリングがピリッて割れたりとかすることってあるんですよ、はい、
なるほどですね、
うん、そう、うんうん、で構造上リングとそのさっき言った鉄のっていうね金属のフレームっていうのはまあ接着されてるわけだからそこが外れればすぐ分かるんだけど、あのペリッてひびが入っちゃったりとかすると意外と気づかないんですよね。
そうですね、
うん、でフロロカーボンの太い糸とか使ってるとカシャカシャ言っててもまあまあフロロカーボン何回も使ってるとそんな気もするなーで気づかなかったりとか、うん、なんで傷のチェックをまあこういう暇な時じゃないとなかなかやれないと思うんでやってほしいんですけど、
はいはい、
これってほらちっちゃいから特にベイトの先端とかね、
うんうんうん、
指で触ってもわからないわけですよ。
そうですね、
うん、で、これはあの多分業界人みんな知ってるけど、うん、一般の人がほとんど知らないやり方として、
はい、
新品のカッターの刃、
はい、ええカッターの刃、
新品のカッターの刃、
はいはい、
特に小口径の場合が最近増えてきたんで僕はデザインナイフを使うんですけど、
はい、
普通のカリカリカリカリって出すカッターじゃなくて、
はいはい、あのすごい先端が
切り絵とかするような、うんうん、そう先端が細いデザインナイフあるでしょ、
はい、
でなんで新品じゃないかといけないかというとカッターの刃ってすぐガビガビになるんで、
あ、それがノイズ
に感じちゃう、ガビガビだとわからないんですよ。
あ、そういうことか。
そうそうそうそう、はいはいはい、新品のカッターの刃を、
はい、
うん、そのリングの中にヒュッと入れて、
はい
は
い、
カッターの刃を当てながらくるって回すんですよ、カッター自体
怖
ゴリゴリゴリゴリって削るんじゃなくて、はい、当ててスーって回すだけ、
あの
シューって
舐める感じで、
舐める感じでスーって回すだけ、
でもすごい怖い
でもこれは多分、みんなやってることなんで、シュッシュッシュッって回していくと、まあ特に小口径だと中まで入らない時があるから、前と後ろ、フック側とバット側から2回入れてみたりするんですけど、僕の場合それをやってくるっくるって回して、どっからカリッて引っかかると、あ、ひびがみたいな、
そうは、勉強になります
っていうのはやります、うん、っていうのをこれで見つけないとお客さんが見つけられなくて、うん、でも絶対ラインに傷がついてるんで、
うんうん、
どっかが割れてると思うんですって言って修理に預けられる方とか結構いるんですよ、
はいはい
はい、うん、あの、まあ、正直言うと一番めんどくさいパターンなんだけど、うん、まず最初にそれの場合、はい、僕らが、
はい、
いやついこの間もあったのかな、
うん、
あの、うん、何度か使うと糸が傷ついてるような気がするので、
はい、
チェックしてくれませんかみたいな問い合わせで竿を切って、うん、でその場合だとまず最初に僕やるのは新品のラインを巻いたリールを1個用意して、
はい、
つけて、
はい、
100回ぐらいキャストするんですよ、あのピッチングとかオーバーヘッドとかサイドとか、はいはいはい、その当たる角度も若干いろいろ変えながら、そう、あとはあのどうしてもほら抵抗のないとこで巻いちゃうとキャスティング練習とかで、
はいはい、
糸がゴリゴリガイドに当たらないから、
はい、
あえてペットボトルを引きつけて、
あ、糸
ビューって出してから、
はいはいはい、
グリグリグリグリグリグリグリグリって巻いてみたりとかして、
はいはい、
で傷がついた、確かになんかおかしいなって気づいたら、うん、今度はどこのリングなのかを見つけるためにはやるのがそのカッターの刃でこうやって探す、うん、
お、なるほど、
年にね、
はい、
2件ぐらいある。
あ、でもまあそれぐらいなんですね。
そうそうそう、うんうん、あの年に2件、大体はあの割れちゃってるんで、ここのガイドが割れちゃってるんで、トップガイドが多いんだけどね、一番。
ああ、やっぱそうですね。
うん、根がかり外したりとかするときにやっちゃったりとか、うんうん、巻きすぎでカチンって当てたりとかすると、
はいはいはい、
そう、トップガイドはみんな見つけやすいからいいんだけど、それ以外のところはやっぱりわからないから、見つけてくださいみたいなのが年に2件ぐらいかな。
まあ、なるほど。じゃあ気になったら今教えていただいた方がいいぞということですね。
いいかなと思いますね。
うん、あ、もうこれは素晴らしいネタを提供していただいて、はい、ありがとうございます。はいはい、そんなとこですか？なんかありますか？
そう、だから掃除は、で、ブランクになんかこう水垢とか汚れとかいっぱいついてるじゃないですか、竿のその本体にね。
はい。はい、
で、これは、僕はですね、バリアスコートっていう、
あ、はい、
ワコーズ
さん
って 車用の、うん、なんかもうガラスからボディから濡れたままでも拭けま、拭いて、ちょっと水置換方式で汚れが浮いて、うん、でなおかつちょっとトップコートみたいなのもなりますよみたいなのがあるんですけど、うんうん、
はい、
これが一発で終わるんでめちゃおすすめです。はい、
車用に持ってるんでやってみよう。はい、
そうそう、バリアスコートってだから結構ね、釣り人の人もボートオーナーさんとか結構持ってるんですよね。あれボートも掃除できるから、か、
はい、
そうそう、いいんだけど、はい、まずあれ、それでじゃあ拭いてもらうと、うん、ほぼほぼブランクの表面なんかは綺麗になるかなと思います。
じゃあまず、うん、水を含ませた何かでこう拭いて、
うんうん、ちょっと拭いて、
その後バリアスコート拭いた何かで、
うんうん、そうです、そうです。
あ、でもそれで完成です
ね。うん、でバリアスコートは正直その、はい、ブランク以外のところにかかっても特に問題ないから、
はいはいはい、
別にガイドにそのまま吹っかかっちゃっても全然平気だし、うん、だからちょっとそれが一番おすすめかな。
うんうんうんうん、ありがとうございます。これもじゃあぜひアフィリエイトに、
はい、アフィリエイトで、いやいや、それ以外にもバリアスコート持ってないけど、はい、パーツクリーナーとか持ってる人とかも結構いると思うんですよね。
あ、はいはい、
うん、でパーツクリーナーでもいいんだけど、
はい、
パーツクリーナーで気をつけてほしいのは、うん、ほとんどのその安いパーツクリーナーってあるでしょ、なんか300円とかで買えそうな、ホームセンターとかでっかい、
はい、大容量の
あれとか、はいはい、そうそう、まあ要は脱脂する感じのパーツクリーナーは、
はい、
プラスチックとか樹脂をちょっとこう浸食してしまうっていうか、
うんうんうん、
あまりよろしくなかったり
するわけですよ。そうですよね、うん、
そうそうそう、これリールのね、パーツ洗浄とかでも間違って使っちゃうとあんまりよろしくないんだけど、
うんうんうんうん、
で最近のロッドだと、いや樹脂なんかないんじゃないのって思う方いらっしゃるかもしれないんだけど、うんうん、グリップのエンドなんかもやっぱゴムだったりするものが多いし、
はいはい、
あとまあ、ワイルドサイドもそうだけど、リールシートの表面がちょっとなんか滑らないようなコーティングみたいな塗装になってるでしょ、ノンスリップ塗装なんだけど、
うんうん、
あれも基本的にはね、その侵食される可能性があるんですよ。
うん、
だからパーツクリーナー使うなら、プラスチックセーフっていうタイプ、その、うん、金属とかはいいけど樹脂はダメですよっていう感じのやつじゃなくて、樹脂に使っても大丈夫ですっていうふうに書いてあるものだといいかなと。
なるほど、
うん、まあ、ホームセンターで探せば多分プラスチックセーフクレとかでもあると思うんですけど、
はいはいはい、
うん、
なるほど、わかりました。
そう、これがおすすめかな。
うんうんうんうん、これです。
はい、
ロッドのお話はそんなとこで大丈夫ですかね。
竿、うん、はもうそれで、うんうん、十分綺麗になると思います。
バリアスコートはそういう意味で言うと、はい、リールとかにも使ってもいいんですかね。リールのボディに
表面掃除するだけだったら全然いいと思う。
そういうことですよね、中じゃなくて、
はい、うんうん、そう、うん、だからもう車にも使えるし、うん、船にも使えるし、うん、掃除にも使えるから、まあ、釣り人は持ってていいんじゃないですか。
そうですね、うんうん
うん、
分かりました、ありがとうございます、はい、貴重な話を、はい、でですね、モニカスさんゲストに来ていただけるということで、はい、レターがですねいくつか、
お、
今までレター来たことなかったんですけど、このコラボ収録史上。
ああ、まあ、はい、じゃあ、な、あ、なるほど、鬼方にこれ聞いとけと、
は
い、
あ、そうです
おうおうおうおう、
という鬼方さんへというものがいくつか来ているので、うん、はい、ちょっと読み上げていきます。はい、ガチガチのパワーフィネス竿の予定はありませんか。
うん、
個人的にかけたらぶっこ抜くので、ソリッドティップではなく、うん、まあ、長さのイメージは6フィート7インチかな、67MH プラス、うん、 グリップは300ミリぐらいで欲しいです、うん、P2 号まで対応っていう、はいはい、あ、まあ、台風でリザーバーにできた大きな崩落で使いたいと、で、はいはいはい、マッディシャローなら 69MH かなというような話だったんですけど、うんうん、まあ、確かにパワーフィネス硬い方は今のところ出して
ら
っしゃるんですけど、うんうん、
まだないからね、ラインナップとしてね、
うんうんうん、
はい、
どうなんでしょう。
もちろんあの今あるラインナップの中にソリッドティップの63ってちょっと短めでちょっとそんなに硬くないパワーフィネスのスプリングがあるんだけど、うん、
はい、
ST63ML っていうスピリングがあるんですけど、はい、あのそれをね作ってる時に、うん、当然その似た今質問にいただいたようなね66から6点ぐらいの長さの、ソリッドティップじゃないチューブラーのブランクで、まあ、ベイトでいうところの M とか MH クラスの硬さを持ってるスピリングはもう結構試したんですよ。うん、で、まあ、なぜ見送ったかっていうのは、まあ、まず投げにくいっていうのが最初あって、
はいはい、
うん、これちょうどねパワーフィネスでも他社がその6点とか7フィートの MH とかのやつを何本か出してたタイミングだったと思うんだけど、それこそねこの間のゲストのオリキンこと折金君とか、
うんうん、
キャストがうまいじゃない。
そうですね。
その特にスピニングで PE 使った釣りとかで、はい、あのややこしいとこに入れるのってもうキャストがうまくないと
そうです、ね、鬼ですね、
ストレスしかないよね、うん、みたいな、うん、ところがあって、うん、で正直ねそれこそうちのスタッフの北さんがまだトップ50出たタイミングだったと思うんだけど、はい、亀山とかのクラシックとかでも散々なんか試したりとか使ったりとかしてて、
うん
うんうんうん、やっぱその良さは分かるけどまずは投げにくいから、
うん、
最初に出すスペックとしては違うよねみたいな結論に至ったんですよね、
うんうん
うんうん、でまあ予想は長くて硬いのこっちんこっちの出してたから、うん、打ち合いはもうちょっと普通にパワーフィネスでどういう釣りがやりたいのっていう人たちに対してこうもうちょっとこう入り口を広げるような竿にしようということで、うん、今のレッツさんがあるんだけども、うん、でなんかパワーフィネスってやっぱキャストの難しさとかその操作性の難点とかがあって、はい、なんか割と流行らないというか流行ったというかやってる人はやってるけどなんかそのまんま大ブームにならないでちょっと去年ぐらいまで来ちゃったと思うんです
よ。はいはいはい、
で実際に店頭イベントでもやっぱりもう6点とかのどこどこのを使ってんだけど投げにくくてってお客さんがすごく多かったんですよね。で63が気になってみたいなとこ多かったんだけど、
あ、はい、
あのやっぱ去年ぐらいにそのね言葉が吊るしとなって虫を吊るしてみたいな、
はい、
また一つムーブメントが来ちゃった感じはしていて、
はい
はいはい、で実際にあの僕インスタのストーリーでこう質問
やったりしてますね、
やってるんですけど、はい、あ、これがあれかな、ゴールデンウィークの中で一番ハマってることかな。
うん、確かに。
ぐらいなこ、はい、そうそうそう、初めてやったけど、まあ、まあ大変だな、
は
い、これとかも
い
な、
はい。
でも、
はい、
やっぱ多いんですよ、似たような質問が。
はい、
うん、まあ、ちょっと長めの固めの、
はい、
うん、いわゆるこうパワーフィネス、前としたパワーフィネスロッドを出す予定ないですか、
うんうん、
っていうのは結構多いので、
はい、
うん、まあ、昔のプロと結構引っ張り出してきて、
はい、
こんな感じかなあんな感じかなっていうのは正直言うとやってます。
あ、なるほど、
うん、
まあ出るかどうかはちょっとまあ
そう
あれだけど、うん、なるほどですね、うん、
なんでまあ要望がある竿を作るっていうのも一つのこうなんだろうな、まあ、メーカーとしての、
うん、
うん、まあ、責任的なとこもあるし、うん、まあその一方でね、自分たちが提案することも大事かなと思ってるんで、うんうんうん、まあそのバランスを見ながらって感じかな。
なるほど、わかりました。ということで、はい、まあ出るかどうかはわからないけど、
でも、
まあ、お楽しみにと、
うんはい、うん、試してるっていう感じです。
はい、わかりました、ありがとうございます。でですね、はい、もう一件ありまして、これはすごい自分もちょっとわかるなって思った内容なんですけど、要は、ロッドのこう、うん、シリーズでこう揃えて統一感を出すのが好きな方 方みたいなんですよ。で、で世の中のロットは、まあ、数年するとマイナーチェンジなりフルモデルチェンジして、うん、こう微妙にコスメが変わってってしまうと。でそれに困ってます、はいはいはい。さらに、まあ、それを一気買いするわけにもいかず徐々に揃えていく人が多いので、うん、例えばこう揃っていったと思ったらリニューアルしちゃって、うん、揃わないと。で、まあ、そこで、うん、ワイルドサイドのシリーズが今後コスメの大幅変更などであるかと。で、まあ、個人的な感想だと、まあ、ないと嬉しいなというようなあのレターでした。
ニュアンスでね、はいはいはい。ね、ワイルドサイドもまあ、ね、最初に話したように5年経ってるんで、
はい、
発売からね、はい、まあ、今の例えば大手さんのサイクルでいくとさすがにもうモデルチェンジでしょみたいなタイミングだと思うんですね、うんうんうん、大手さんって私は3年に1回とか、
そうですね、
うん、そのぐらいのペースでやったり、あるいは毎年似たような価格帯がリニューアルするようなブランドもあったりするんで、単純にビジネスだけで言うならば、うん、リニューアルがないとも言えないしあるとも言えないって感じ。
うん、
ただ、会社 の, そのビジネスの部分以外のまあポリシーというか、まあね、ロットを作っていくポリシーだったり、
はい、
ユーザーさんと の, その関係性だってことを考えると、まあ、そう簡単にリニューアルはできないよねっていうのもあって、
うん
うんうん、なんだろう、ワイルドサイドっていう名前のロットがその単純にコスメ替えってことがありえるのかっていうと多分ない。
なるほど。
うん、仮にワイルドサイドっていう名前が残って、まあ、なんかいわゆるリニューアルでね、リニューアルを仮にするんだとしたら、うん、やっぱり技術的な革新が新たにあるとか、
うん、
あとは何かの問題で素材が手に入らなくなっちゃうとか、そういう部分はどうしてもね、釣り竿って、
うん、
まあ、ガイドアとかリールシートは富士工業さんっていうところに圧倒的なシェアがあって、
はい、
まあ、彼らが廃盤にしてしまうと手に入らなくなっちゃう
んですよね。はいはいはい、
うん、で、竿を作ってるそのカーボンとかグラスとかの素材に関しても、うん、これはその世界的な規模で素材メーカーがこう何社かあって、うん、
はい、
そこの需要とかに大きく左右されちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
すごい分かりやすい例で言うと航空機にすごい使われてるんですよね、カーボンって、
はい、
みんなが乗るようなその、はい、ボーイングとかエアバスとかっていう会社が作ってるいわゆる旅客機ですよ、はい、で旅客機が新型が出ると、
うん、
カーボンが手に入らなくなったりとかするんですよ、
めちゃくちゃ面白い。
そう、ね、みんなよく知って例えば東レさんみたいな最先端素材メーカーって炭素繊維メーカーって言われる、はい、ところって、うん、誰向けに作ってるかっていうと、うん、もうそういう航空機とかもう宇宙船とか、うん、あるいはまあ自動車とか、うん、そういうもう世界の基幹産業たる部分のさらに最先端のところに素材を供給してるわけですよ。でその流れでいくとね、
はい、
軽くて、
うん、
丈夫って、
はい、
もう絶対的正義なんですよ。
間違いないですね。なるほど、うん、
携帯電話しかり車しかり燃費がいい方がいいでしょうとかちっちゃくなった方がいいでしょう軽くなった方がいいでしょうって当たり前じゃないですか、
うんうんうんうん、
それでいて壊れない方がいいもう当たり前でしょ、うん、みたいになると、
うんうんうんうん、
だからカーボンって進化していってる過程で、うんうん、全部そうなってるんですよね。軽くて硬い軽くて硬いっていう方向にどんどんどんどん行ってるんですよ、はいはい、よくね何トンカーボンとかなんちゃらレジンとか言って全部 そっちを追求していった進化なんですね、
はい、
うん、でも釣り竿って、うん、軽くて硬いのだけでは困る時があるわけですよ。
そういうことですね、確かに。
そうそうそうそう、うん、まあまあグラスはその最たる例だけど、うん、まあグラスじゃなくてカーボンでもいやもうちょっともっちりしてるさカーボンが欲しいよねっていうのは、うん、いくらでもあるんだけど、
はい、
その世界の需要からいくとなんでそんなその過去の遺物が必要なんだよっていう話になっちゃったりするわけですよ。そうすると素材屋さんからすると、
はい、
いやなんぼ世界中の釣り竿メーカーが欲しいって言ったって、
うん、
釣り竿に使うカーボンの量がどれほどのもんやねんって話になっちゃうわけです。
間違いない、
うん、お前こんな細っこいとこにちょろっと巻いてるだけでしょみたいな、
はいはいはいはい、
うん、航空機一機ボディ作ったらどんぐらい竿何本分だと思ってんだよみたいな話になっちゃって、
うんうんうんうん、
そうするとその古いとされてるその最先端のテクノロジーでいうと、もう過去の異物みたいなのが釣り竿の世界ではすごく重宝がられるんだけど、素材メーカーとしてはもうそんなもの作ってられねえってなって、
なるほど、でいずれなくなっちゃうかも、
なくなっちゃった、そうなくなっちゃうかもみたいなのがあると、例えばその素材が肝だったりとかすると、もうこっちからすると選択肢がないから、
はい、
新しい素材に合わせてどうにかその竿をラインナップ変えないといけないっていう風になって可能性はある。だから長くやってる人だとグラスロッドでも昔のダイワのなんか VIP とか、そういうなんか伝説のグラスロッドがあったりとかすると、あの頃のグラスが本当にいいんだよってみんな言うんだけど、グラス同じのもうないんだよみたいな。
素材として
グラス、グラスって言ってもそう、全く同じものがなかった、はい、繊維は同じグラスなんだけどそれを固めてる樹脂が違う、
はい、あ、はい、
うん、カーボンもそうなんですよ、24トンカーボンってみんなよく言って、はい、中断性って言うけど、うん、24トンのカーボンには変わりないんだけど、固めてる樹脂とかが少なくなって薄くなってるから、同じ24トンでも昔はもっちりしてたのに今やパッキンパッキンだよねみたいなこととか起きちゃうわけ。そうだからそういうことも踏まえると、うん、素材が手に入らなくなっちゃうから、うんうんうんうん、廃盤にせざるを得ないっていうことって、はいはいはいはい、これはまあレジットだけの問題じゃないけど、はいはい、どこのメーカーにも起こり
う
る、はい、話なんですよね。
なるほどですね。まあ、そうなってくるともしかすると、
そうそう、
大幅に
あの大幅に変更するとか、うん、もう完全にこれも同じ名前を付けられないよねっていう可能性だって出てくるし、
うんうん
うん、だから釣り竿って割とそのメーカーの意思とかよりも外的要因で、
なるほど、
うん、変えざるを得ないみたいな時もあるから、る、うん、そこに関してはなんかもう何も約束できないんだけど、
そうですね、うん
うんうん、まあ当然ホワイトサイドを長くやっていきたいし、たくさんこう、はい、ラインナップ自体もいっぱいあって、
はい、
でこう揃えてくれてるお客さんがすごく、
はい、
僕の感覚ですごく多いと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
いろんなものを混ぜて使ってるお客さんよりも、うん、うちので揃えてくれてるお客さんが多いのかなって気がしてるんで、
うんう
ん
う
ん、まあできるだけそういう人たちに応えていきたいから、多少こうメタルパーツの色が違ってても統一感はあるみたいな、
はい、
うん、まあ、そういう方向性でいきたいなとは正直は思って
ます よね、はい、
わかりました。感じて、
はい、はい、ちょっと安心しました、ね。
はい、
ありがとうございます。
いやいや、
はい。ということで、まあ、質問は以上なのですが、うん、
はい、
まあ、最後に一つ、はい、
うん、
この期間中に、まあ、さっきちょっとちょろっとおっしゃってましたけど、うんうんうんうん、釣り以外でこの期間中にハマったことがあれば教えてくださいっていう質問だったんですが、はいはい
はい、まあまあまあ、どうしてもね暇な時間ができるんで、
はい、
各 SNS 見たりとか自分で。今まであんまりやってなかったインスタでストーリーで質問を受け付けたら、まあ、思いのほかいっぱい来て大変だなとか、
はい、
そういうのもあるけど、
はい、
全く釣りと関係ないんだけど、
はい、
あ、やっぱ面白いなと思ったのは、
はい、
僕は音楽っていうかベビーメタルとかその
好
きなんだけど、
はい、はい、
要はDVD とかブルーレイでライブのやつとか発売してるじゃないですか、
はい、
色、
はいはい、
まあ、ベイビーネタとかワンオフとかいろんなとこやってるんだけど、
はいはい、
それをこう決まった時間、うん、YouTube に公開しますよ、
はいはい、
うん、
YouTube プレミアムみたいな、はい、
そう、うんうん、プレミアムで今日の夜10時から、うん、もう普段だったらもう売ってるやつだからどこにも公開されてないんだけどプレミア公開しますと、
はい、
で1時間半とか2時間とかやるわけですわ、それを。で、まあもう全然アーカイブに残らないやつもあれば、3日ぐらい残してくれて消えるやつもあるんだけど、
うん、はい、
そうするとね、
うん、
僕なんかそのベビーメタルなんか映像作品全部持ってるんだけど、
はいはい、
なぜか見ちゃう。
あ、すごいわかります。
そう。しかもほら今、 YouTube も何もほとんどの場合テレビにこうやって映せるじゃないですか。
はいはい。
で携帯片手にやると、うん、そのコメントツイッターならツイッターでハッシュタグとかつけて、うんうん、みんながこう、うんうん、世界中の人が感想とかこうコメントとかを書きながら、うんうんうんうん、それを見ながらライブの DVD とかも映像を見るみたいな、はい、
うんうんうん
うん、別にブルーレイ持ってんだからいつでも見れるんだけど、はい、同じ映像を同じ時間に世界中の人と共有できるっていうその仕組みというか、はい、そのアーティスト側のなんかこう、はい、試みというか企画がすごくいいなと思って、なんか感想とかがすごいんですよ。でまあもちろんツイッターとかになるともうハッシュタグがすぐにバーンってトレンド入りするぐらいなんだけど、はいはいはい、うん、なんかこう、はい、映像作品って買ってみても一人で大体見たりするから、うん、誰かと感想ってなかなか共有できないけど、それがこうリアルタイムに共有できて、
はい、
なんか、うん、一緒にライブ見てるみたいな、
はいはいはいはい、
錯覚に陥るというか、その楽しさ、
はいはい、
うん、はこのいわゆるステイホームみたいなのが、うん、こうみんなでこうやってる中で、
うんうん、
ちょっとこれ面白いなと思って、
うんうんうんうん、
なんかこう釣りの DVD とかもこんなのやれたら面白い
な。そうですよね。なんかこの間北さんと話してた時に言ってたんですけど、うん、あのオールスターの DVD とかまあ出るじゃないですか毎年。あれのなんか副音声的な配信とかをして、要は DVD 再生しながらその人のなんかその時の気持ちとか語ってくれたりとか、みんなで共有したりしたら面白そうですよね。確かに。
そうなんです、うんうんうん、だからそういう企画とかが、はい、まあ今じゃなくても別にね、これから別に普通の生活が戻ってきてからでも全然面白いと思うんだけど、
はい、
実際にね、例えば陸王とかああいう対戦ものでもいいし、それ以外のこうね、プロが出してる DVD とかでもいいんだけど、うん、あえてもう一回それ見ながら本人が何か語るとか、
はいはいはい、
うん、
それをだからライブでやる意味があるってことですよね。なんかあの、
そうそうそう、うんうん、そう、
わかります、うんうんうん、
だから僕この間ね、北さんがオールスター3勝目を挙げた時に、はいはい、まだこういう騒動になる前だったから、
うん
うん、本当はその優勝記念&応援ありがとうみたいなんで、
うん、
どっかそれこそライブハウスとかで、
うん、
アベマさんの映像を丸ごと流しながら、
あ、はい、
うん、北さんと俺がもう一回解説しながらみんなで飯を食うみたいな。
最高ですね。
でそれをまたこうインスタとかなんかの SNS でライブ配信もするみたいな、
はいはいはいはい、
そういうのとかあっても楽しかっただろうなと思って、まあ、ちょっとね、はい、こうなっちゃったからできないんだけど、
確かに、うん、はい、なるほど。
なんか釣りも映像作品とかトーナメントの、うん、やつなんか特にやりやすいと思うんだけどね、はい、その時の心境とかこう、はい、ちょっと止めて聞いてみたいとかあるじゃないですか。
はい、わかります、うん、
そういうのってまだまだ楽しみ方あるんだなっていうのをその音楽の配信を見てて、
あ、なるほど、
うん、ああこういう楽しみ方あるなとはちょっと思ってますね、う
ん
う
ん、なるほど、うん、ございます。なんかすごい分かりました。自分もそうだなと思って、
うん、なるほど。
そんな感じ、まあ、ちょっとですね、だいぶまだまだお話ししたいんですけど、はい、なんと50分を経過して、
は
い、過去最高記録、
ね、
いえ過去最高記録更新。
すいません。
素晴らしいと思います。ということで、まあロットの質問とかそういうメンテのこととかって、はい、まあ、なかなか音声だと伝わりきらない部分もあると思うので、
う
ん
う
ん
う
ん、
でね、
ちょっと機会がありましたらまた YouTube ライブなり、はい、インスタライブとかで何かやらせていただけると嬉しいです、
はい、お声かけいただければ
、はい、
はい、
ということで、うん、本日は森勝さんありがとうございました。
ありがとうございました。長々と失礼いたしました。
はい、ありがとうございます、
は
い、
ではまた。
ステイホーム期間がですねまだまだちょっと続いてしまいそうな雲行きですので、引き続き、このコラボ収録企画はまあ、ちょっとゴールデンウィークのように頻繁にはできないかもしれませんが、またやっていきたいと思いますので、また次回をお楽しみにしていただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。